宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第54回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？火曜日は東京は大変な雨が降りましたね。大暑っていう日だったらしいですね。1年間で一番暑い日。7月の初めの方にもう猛暑日が3連続だっけ？ね、それぐらい続いちゃう日があったので、暑くなったと言われてもああまたかぐらいな感じだったんですけれども、暑くなるとあのゲリラ雷雨、ゲリラ豪雨っていうのが降るらしいですね。実はですね、宮永はですね、ちょうどあのゲリラ雷雨の中外に出る羽目になってしまいまして、まずね、もうね、足元が水深が数センチあったよ。渡ってくでしょ、そこから歩道に上がるところってやっぱりちょっと段差があるわけじゃないですか。あのね、段差にね、すでに水深数センチ、3センチとか5センチとかそういうのがあって、覚悟を決めて水の中に足を突っ込まないと渡れなかった。いや、なんかさ、水たまりをジャンプして渡るとかよくさ、ちっちゃい頃やってたんだけれども、もう無理だと思って、っていうかそれでさ、つるんとか滑ってビシャッとか、水の中に転びたくないし、ほんとね、この水深はどうにもなんないよねと思って、諦めてビシャッとですね、足を水の中に突っ込んで渡りました。そしていや、ピカっていうのがね、あるんだかないんだかよくわかんない中、もうゴロゴロゴロゴロ言っていて、でさ、なんだっけ、光ってからさ10秒だとめちゃくちゃ近いとか昔言いませんでした？あれ正しいのかな。だからさ、なんかもうピカッとしたかもって思うと途端にね、1、2、3、4って数えちゃうんだけど、ものすごいさ音量でさ、ゴロゴロゴロゴロってなるわけじゃない。だからさ、怖いよって言いながら歩道を進んでいましたら、ちょうどなんかその様子を見に来たとあるお店のお兄さんから、うんうんってうなずかれてしまいました。だってさ、雷に打たれてさ、怪我したり死んじゃったりした人もいるんだよね。外出ちゃダメだよね。ゲリラ雷雨、ゲリラ豪雨、危険すぎるよね。あれはなんとかならないものかなと思っているのでございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで改めまして、宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家への道。というわけでですね、今年もこの季節がやってまいりました。車中展の時期でございます。あの車中展というのは何かと言いますと、 宮永が所属している流派の展覧会なんですね。まあ、例外を除けば宮永が今のところ唯一出品させていただける展覧会というものでもあります。でですね、この車中展っていうのがだいたい夏から秋の初めにかけてあることが多いんですね、ここのところね。なので年に1回出品させていただいてるんですけれども、なんと今年で5回目の出品となります。とはいえ1年目はね、先生の作品のアシスタントとしてついていって、それでまあ連名で名前を置かせていただいたという状況でしたので、独り立ちしていけるのは4回目になります。でですよ、今やっているのが何をどういけるかっていうことを考えてるんですけれども、まずですね、出品することになりましたと。そうするとどんな形態、どんなお花をいけるかなっていうので、うちの流派だと伝承花をいけるか現代花をいけるかっていうことになるんですね。まあここは宮永に選択肢はありません。なぜなら現代化しか生けられないから。で次にですね、じゃあどんな作品にするかまた考えるんですね。剣山を使っていける森花と呼ばれるものにするか、それとも剣山を使わずに花瓶とか壺のようなものに入れていく投げ入れ花にするか。ここはですね、今年の宮永には選択肢がありませんでした。なぜなら今年は投げ入れ花を生けるということが1年前から決まっていたからです。そうなんですよ、ずっとね過去3回森花を生けているので、来年は投げ入れにしようねということで、今年に入ってからずっと投げ入れの特訓をされてきたわけですね。というわけでもう投げ入れであることも決まっている。じゃあどんな器に生けるか、ここはですね、選択肢はいろいろ作ろうと思えば作れるんですが、先生にアドバイスをいただいて、まあ、この器にしましょうというものが割と早いうちに決まったので、ここも特に問題はないわけです。あとはどんな種類のお花を生けるかということなんですよ。まあね、まずは季節、今回は8月の終わりから9月にかけてっていう時期なので、多分気候的にはまだ暑いと思うんだけどね。でも季節としてはやっぱり秋の初めなわけで、季節感っていうのはまあ先取りした方がいいのかなと。まあお花はね、だいたいこうちょっと先取りで出てきますしね。洋服もそうだよね。うん、あとは色合いだったりとか、まあぶっちゃけたところのご予算だったりとかですよね。あとは好みで、宮永は今回花器の色がですね、黒を選んでいるので、合わない色というのはまあ特にないと。特にないから何色が着てもいいんだけれども、まあ宮永の好みというといくつかあるわけでして、であとね、去年ね、あの銀座で開催されたつなげよう花の心っていうイベントがあったんですね。あの被災地を支援するイベントなんですけれども、その2回目が開かれるんですが、で1回目宮永は参加させていただいてたんですね、 MC とあとお手伝いとして。なんですけど今年は日程が車中展とまるっきり被ってしまいまして、お手伝いに全く行けないので、でまあそれはうちの先生も同じなんですね。うちの先生も去年までは主催側で頑張っていらしたのですが、車中展と全く被ってしまってお手伝いに行けないので、ということで考えた結果ですね、なんかこう協賛しています的な共催イベントみたいになってるんですよ。なので東北のお花を生けるっていうのは今回縛りというかですね、みんなでそうしましょうっていうことが流派の中で決まっているので、まあそうすると東北の方から来るお花と。でもここもそんなに問題はないんですね。もともと季節的に夏っていうのは暑いので、東北の方のお花が来ることが多いらしいです。 というわけででしてね、今ずっと考えてるんですよ。何をいけようかな、何にしようかなっていうことを。初めて自分が独り立ちしていけた時はですね、白い牡蠣を用意しまして、でピンクをいけたいと、なんかこうケーキみたいにしたいんですみたいな感じで先生にお願いして、バラとかあのピンク系のものを選んでいただいたんですよ。でその次の年はですね、同じ白い牡蠣だったんですけれども、何を思ったか、宮永自分でお花買ってきますと言いまして、雨の中ね、傘さして銀座の街をテクテクテクテクお花屋さんを巡りまして、ブルーベリーとトルコキキョウと、うん、買ってきたんだよな。うんうん、あれは結構大変だった。っていうか、自分でお花を買いに行く、しかもタイムリミットがある状態でお花を探すっていうのはこんなに大変なのかと思いまして、昨年はですね、流派の中に出入りしてくださってるお花屋さんに用意していただいて、でもこれ面白かったんですよ。オクラとね、グラジオラスとナデシコをいけたんですね。でさあ、今年どうしようっていうことなんですよ。なんかね、今まで割と好き放題、好き放題ってちょっと言葉がよろしくないかもしれないんですけれども、好きなようにいけさせていただいてたんですよ。というのは、姉弟子はですね、初めからかなり投げ入れを中心に先生のご指示のもと行けてまして、で兄弟子も森花と投げ入れと交互ぐらいな感じなんだけれども、結構毎回毎回ね、家元先生からもこれを行けたらどうですかみたいな感じで、なかなかハードルの高いものを、木の実だけの枝とかね、秋の七草を混ぜ池とか、一回やったことあるけど、あれすごい大変だったんだけど、それをカゴに行けるとかですね。なんか、兄弟子も姉弟子も大変なことを毎年クリアしてきているのですが、宮永はね、ケーキみたいにするとか、はい、好き放題な末っ子だったんですよ。でも今年は、いろいろ縛りがあるぞというわけででして、それでですね、もう最近、お稽古で、いけてみてもこういう感じのものはいけやすいな自分にとってとか、まっすぐなものはちょっと苦手だなとか、だってまっすぐなものってさ、溜めるって言うんですけど、枝を少し力を入れて形作ってあげたりしなきゃいけなかったりとか、あとはそうだな、線を出すのが大変だったりとかで、逆にぶっとすぎて重すぎて、なんかまあこれバランスがね、つまり宮永の入れ方のバランスが悪いんですけど、パーンとですね、頭が重くてですね、弾けたようにというか、花火が散るように牡蠣の中からポーンと出てってしまってですね、たまたまそれを見ていた人に、え?みたいな、うん、衝撃を与えてしまったんですけど、うわー、見ちゃったって言われましたからね。うん、確かに宮永も思った、あ、見られたみたいな。で、お稽古の時なら、そういうね、ちょっと失敗も笑い話で済んだりしますけれども、一応、流派の展覧会といえば、いろんな流派内の先生や他のお弟子さんの皆様もいらっしゃるわけで、家元先生も会長先生も見ていらっしゃるわけで、まあこれはでもお稽古の時は見てらっしゃることがあるので、割と平気。つまり、なんていうかですね、他に、いろいろ見ていらっしゃる方がいる中でパーンって言って、あとかわとか、ただでさえちょっとこう喋りながらいけてしまうので目立ってしまうのに、ねえ、そんな悪目立ちの仕方はしたくないぞというわけで、でもさ、牡蠣はもう決まってるんだから、あとはお花を選ぶだけなので、なんとなくは決まってるんですよ。ふわふわしたものと、お花がそこそこあって、でも大きすぎず柔らかい感じのもの。で、あとは、よくわかんないからお花屋さんにお願いしちゃおうかな、とか。でもそしたら先生からですね、お花屋さんに予算と雰囲気だけお伝えして、あとはお任せして当日楽しみに行けたら?なんていうちょっとこう、チャレンジャーな頼み方も おすすめいただいたりしてまして、ああどうしよう、ああどうしようと思っているんです。そうなんです、お花の注文まであまり日がございません。というわけで今週の華道家への道はですね、宮永車中展に向けて花材の選定に悩むの巻でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ゲリラライブ、なんであんなことになっちゃうんですかね。ツイッターでね、とある作家さんが、夕立とゲリラ豪雨って違うものなのかな、僕は夕立という語感が好きなのだけどっておっしゃってたんですよ。この方は東京にお住まいでない作家さんなんですけど、そしたらね、なんかものすごく皆さんから反響があったみたいで、そうなんですね、東京の雨は夕立とは全然違ったんですね、すいませんわからなくてみたいな感じで、ちょっとなんか申し訳ないなって、あ、別に宮永がねお返事したわけじゃないんですけど、なんか申し訳ないなってちょっと思ってしまったんですけど、宮永が思うにゲリラ雷雨とか豪雨は命の危険を感じるもので、夕立っていうのはただ強い雨とその後の気温が下がっていく感じとかが季節の風情を感じるものなのかなと思います。というわけで、マイマイつぶりの歩いた後には第54回、いかがでしたか。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アドスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは